小沢敏夫昔話へのご招待。西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生をお迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週はチェコの昔話をご紹介していただきました。
なんか変な話だったけどね。あれヨーロッパじゃ有名な話ね。純血の剣っていう言われるんだけどね、有名な話で、二人の兄弟の話ね。
そうですよね、ちょっとあの大人向けの話というか、大胆で衝撃的な。そう
完全に大人向けの話ですよね。
展開でしたよね。
そう、日本にはあのタイプはないと思うんですよ。あの純血の剣っていうモチーフはね、ないと思う。
では今日のテーマを教えてください。
今日はね、だお隣の国のポーランドでね、前にもちょっとポーランド紹介したことあるかもしれないけど、ポーランドの面白い話があるもんでね、聞いていただきますけども、ポーランドってのは前にも話したけど、ドイツとそれからロシアに挟まれてる国でしょ。小さな国だから、歴史的にはうんと苦しんだ国なんですよね。だけど芸術的にはすごい高いレベルがあって、例えば音楽で言えばショパンなんてのは、ポーランドの人ですからね、とっても優れた芸術家が出てるのね。お話もね、割と面白い話多いんですよ、ポーランドってのは。やっぱりあれでしょうね、あのロシアとゲルマンに挟まれてるから、いろんな要素が入ってるんですよ、両方からね。だからお話はね、とても豊かな国ですよ。でそのうちの一つ聞いていただきたいんだけどね、メスの狐と若い狼っていう話なのね。メスの狐、なんだか怪しげな雰囲気あるし、
どんな話か
面白い話ね、
楽しみです。
リシツキーの農夫、リシツキーってのはあの地名です。リシツキーの農夫が車にパンを積んで都市の市へ向かっていた。途中一匹の死んだメスの狐を見つけた。母、お堕仏だねと農夫は思った。だがあの顔はタバコ入れになるぞと、その死んだメス狐を車に乗せて三日月型のパンの袋の下に隠した。ところが狐は死ぬほど腹が空いていただけで死んでいるのではなかった。それでパンのぬくもりで息を吹き返すと、袋を噛み破って三日月のパンを一個ほじくり出した。農夫には後ろで何が起こっているのかもちろんわからなかった。メス狐は荷車の床に穴を一つ探し出し、三日月のパンを順々に道路へ投げ落としていった。袋が空っぽになってしまうと、今度は自分も飛び降りてパンを拾って巣に持ち帰り、ありがたくごちそうになった。パンの話は間もなく一匹の若い狼の耳にも入った。そこで狼は急いでメス狐のねぐらを尋ねた。君んところは月が照ってるかい？月照ってるわよとメスの狐が答えた。そしてこのお客がひょっとしてパンに手を出すかもと思い、うまく言い含めて散歩に連れ出すことにした。水のあるところに来ると月がきれいに映っていた。狐さん、あんた私にくれるパン残ってないのかね？あら、水の中に一つあるじゃないとメスの狐は答えて、水の中の月の影を指さした。あの水を飲むのよ、そうすればきっとパンにありつける。私も飲んで手に入れたんだもの。若い狼は飲み始めた。そして瞬く間に水たまりの水を全部飲み干してしまった。そのため体は水ぶくれになり、口からも耳からもお尻からもピューピュー水が噴き出した。メス狐は藁ぼうきの藁を引きちぎって、狼の口と耳とお尻に栓をしてやった。そしてまた散歩を続けた。一軒の百姓屋を見つけて中に入った。おかみさんの作ったパンの子猫が桶に入れて置いてあった。土間にはすいた天のくずや茎が山盛りになっていた。天ってあの植物のね、天。家人は狼を見つけると手に手に棒切れを持って追い回した。おーおーと叫びながらこっぴどく打ち据えたので、狼は命からがら逃げ出した。メス狐も 鶏を出家するどころではなく、いきなり子猫桶に飛び込んで体中に子猫を塗りたくり、天の茎の上をコロコロ転がり、遅ればせに狼の後を追った。おんぶして、追いついて狼に言った。私もうダメ、骨がこんなに飛び出してしまった。狼は自分こそひどい目に遭っていたのに、言われるままにメスの狐を背中に乗せてやった。メスの狐は半病人が元気なものを担いで歩くのがおかしくてたまらず、心の内で笑い転げた。やがてとある旅籠に差し掛かった。旅館ね。中から音楽が聞こえ、下女や下男の踊っているのが見えた。メス狐が言った。ちょっと入ってみない？入って一緒に踊りましょうよ。そうだ、あんたはみんなに水をかけてあげるといいわ。水なら嫌というほどあるんだから。でも背中に乗ってもらった子にはかけちゃダメよ。水をかけたら窓から逃げ出す。私は暖炉からずらかるわよ。口と耳とお尻の藁を抜いてやると、狼は誰かれ構わず水を跳ねかけ始めた。うおー、狼。人々はわめいたが、狼はひととびに窓から飛び出し、メス狐は暖炉の穴をすり抜けた。狼は逃げて帰った。メス狐もねぐらに帰って、例のパンで散々いい思いをし、ふっくらと太った自分を見て独り言を言った。きれいな目だこと、きれいな耳だこと、きれいな鼻だこと、きれいな尻尾だこと。そうね、尻尾はほうきみたいであまりよくないわ。狼さんにあげようかしら。メスの狐は自分の体に見とれて気がつかなかったが、この時早くも若い狼が後ろに立って今の言葉を残らず聞いてしまった。こうして若い狼がメス狐の尻尾をもらうことになった。そしてまず尻尾に噛みつき、だんだん手繰り寄せて、とうとうメス狐を丸ごと食べてしまった。おしまい。こういう話。
そういう結末なんです ね、 ね、
面白いね、
はい、
何の救いもなくさかって終わるの ね、
そうですね。
この土地のプロセスがきっと面白いんでしょうね。日本の昔話なんかとやっぱりちょっと違うよね。
違いますよね、
やっぱり日本の昔話、あるいはドイツの昔話なんかもそうなんだけど、大抵結末にこうはっきり言ってね、でなんか決着つけるよね、
はい、
でもこれはなんかさ、だんだん手繰り寄せて食べちゃいました、はい終わりって感じ、
ね、そうですね。まあ、途中まではそのメスの狐のその悪知恵っていうか、ちょっとって思ったんですけど、
う
ん、ね、最終的には食べられちゃったという、
最初は食べられちゃうね。なんか最後にどんでん返しがあるかと、そうでもないしね。
そうですね、
うん、面白いね、この話の作り方が違うんだろうね、
はい、
興味の持ち方というかね、なんかが、うん、そのプロセス自体が面白いのかな、
はい、
うん、そんな話、メスの狐と若い狼の話ね、
はい、
それからもう一つね、
はい、
これはねまた魔法使いが出てくる話なんですけどね、魔法使いと人食い女です。これもなんか怪しげな題だけどさ、はい、王様とお妃が年頃の王子と王女を残して亡くなってしまった。若い王子は妹が好きでたまらなかったので、どうしても結婚するといい、他の少女には見向きもしなかった。王子はもちろん耳を貸さず、知恵を絞って言い抜け、手段を尽くして妨げようとした。何人もの美しい少女を引き合いに出して、その愛らしさ、美しさ、気立ての良さを褒めたりもしたが、答えはいつも同じだった。他の子に関心はないよ、僕にはお前がこの世で一番美しいのだ。王女はどうやっても効き目がないと知って、とうとう結婚の約束をしたが、それには条件があった。王子はまず試験期間として6週間外国へ旅をすること、そして毎日外国でも気持ちが変わらず、これという少女も見当たらないということであったら帰ってから結婚する。兄の王子が出発すると、王女はすぐさま顔見知りの魔法使いの女を訪れて力添えを頼んだ。魔法使いの女は王女に、兄が間違って結婚するほどよく似た少女を探すように命じた。その少女に、 兄も知っている自分の服を着せたらなおよかろうと王女は思った。魔法使いも王女に一個の石鹸と一枚のタオルと一つの櫛を手渡して、それぞれの使い道を教え、さてこれからが険しい道なのよと念を押した。それから一つの小さな門を開くと、それは王城の王の城ね、王城の地下蔵と地下の通路への入り口であった。王女はそれらの地下蔵と曲がりくねる通路を長くさまようわなければならなかった。やっとのことで天秤の下に出ると、天外に出るとそこに一つの岩の穴があり、素敵に美しい平地があたりに広がっていた。足元にはきれいな湖があった。その波が額の根のように岸を打っていた。寄捨て人の隠れ家を思わせるような小さな小屋が岸に立っていて、そこから美しい音楽が聞こえるようだったので、その王女もその家の方へ向かっていった。中に入ると王女自身にうり二つのずば抜けて美しい少女が座ってツタを弾いていた。王女の姿を見るとひどくびっくりしてツタを投げ出し、どうしてどうしてここへ、早く逃げなさい、ここには年取った人食い魔女がいます、もうすぐ帰ってきてあなたを食べてしまうでしょう、私だって歌や音楽ができなかったらとっくに食べられていたはずなんです、食べない理由はただそれだけなんです。王女は少女を抱きしめていった。お前は私によく似ている、びっくりするほど似ている、私が来たからにはもう一人ぼっちにはしておかない、おいで私についておいで。ダメよ、私は逃げられない、小さい時にこの魔女にさらわれて魔法でここに縛られているのです、早く逃げて早く、魔女が魚取りから帰ったらきっとあなたを殺すでしょう、お前を連れずには逃げない、お前は私の兄と結婚する人だ、どうしても連れて行く、どうせ遠くまでは行けません、人食い魔女は足が速くて飛ぶこともできて鳥だってすぐ追いついてしまうんだもの、大丈夫、私も魔法使いのおばさんに頼んでいいものもらってあるからきっと役に立つわ。そこで少女も心を決め、二人は逃げ出した。ところが間もなく魔女がすぐ後ろに来ているのに気がついた。あっという間に近づいて今にも捕まれそうになった。王女は魔法使いに言われた通り石鹸を投げ捨てた。石鹸はつるつる滑る高い山になった。若くて元気の良い二人は楽々登ることができたが、魔女は年を取って身が重く、何度も石鹸の道に足を滑らせてちっとも前へ進まない。仕方なく一旦引き返し、海辺の砂をエプロンに入れて滑らないように道に巻き出した。そして坂を登りきり、たちまち反対側に達することができた。みるみる二人に追い迫る。そしてもうちょっとという時に、王女が魔法使いにもらったタオルを後ろに投げると、タオルは川になった。水は深く、魔女は泳ぎができない。慌ててたらいを取りに行き、それに乗って両手をオールのように動かして、とうとうこちらの岸にたどり着いた。今度こそ捕まるかと思う時、王女は櫛を放り投げた。櫛はトゲだらけのヤブになり、魔女は通り抜けることができず、無理に通ろうとするたびに大けがをした。その間に二人の少女はお城の庭の門に達した。そして魔女が後ろから片腕を伸ばした瞬間にぴったりと扉が閉まってしまった。次の日に若い王子が外国の旅から帰ってきた。気に入る少女を見つけることもなく、従って妹を忘れることもなかった。そしていよいよ熱心に妹に結婚を迫った。王子は早速洞穴から連れてきた少女に自分の服を着せ、二人並んで王子を待ち受けた。王子は互いにそっくりの二人を見ると、いきなり片膝をついて、どちらが本当の妹なのかどうか教えてほしいと頼んだ。ところが王子は口を聞かず、 少女にも口を聞くことを許さなかった。それが他の相手を探そうともしないで帰ってきた罰なのであった。丸3日、3人は黙りこぐっていた。兄の王子はとうとう我慢ができなくなり、魔法使いのおばさんに手紙を書いて、どちらが本当の妹か教えてくれるように頼んだ。返事にはこう書いてあった。まず見かけだけ刀で自分を刺す封をすること。実際は血を入れた袋を服の下の胸のところに隠しておいて、それを刺すこと。血が吹き出すのを見たら少女たちはびっくりして正体を現すであろう。とはいえ魔女は妹が必ず王子を腕に抱くと知っていたので、特に書き添えてあった。お前の手を取った方の少女を捕まえよう、そして話すが、それがお前に決められた相手だから。すべて魔法使いの言う通りになった。王子は妹の手だと思って知らない少女の手を取った。まもなく結婚式が行われた。若い奥さんは限りなく夫から愛された。それまで妹の姫君が愛されたのと少しも変わらず、彼女はこの上なく幸福であり、神様が自分を人食い魔女から救うために万事をこのように取り運ばれたことに心から感謝した。そういう話だね。最後はね、はい、まあ、めでたく無事に終わってよかった
ですね。そうですね、どうなることやらと思いましたけど、ハッピーエンドでしたね。
そうだね、これはハッピーエンドだね。
はい、
でもハラハラの物語よね。
そうですね、うん、ドキドキしました。そうそうそう、
これね、ヨーロッパには時々あるんです、こうやって兄弟の結婚の話ね、はい、うん、あの妹を欲するというね話、はい、時々出てくるね、この話。
これも日本にはないんじゃないですか。
ないと思うんですよ、日本ではないですね。
そうですよね、
うん、面白いね、
はい、
日本にはない話ですよね。でも魔法使いがさ、課す課題が凄まじいでしょ、
はい、
で逃げるところがね、面白いね。ここの部分はね、魔法的な逃走という有名なモチーフなんですよ。
へ、
後ろに物を投げてね、
はい、
でそれがまず最初に後ろに物を投げると、それが山になり、その次物を投げると川になり、その次投げると火になるというね。で追ってはそれを3つを克服してくるんだけど、最後に主人公は逃げをするというね。
で
魔法的闘争という、これはね世界的に有名なモチーフなのね、
はあ、でも言葉だけなのに本当に臨場感がありますよね。臨場感あるでしょ。
でこのモチーフがね、その3つのものを投げて逃げてっていうモチーフが、日本では不思議なことにね、3枚のお札になるんですよ。お札なんです、はあ、いつも
な
んで物を投げて、最初に山で晴れって言うと山になって、川で晴れって言うと川になって、火で晴れって火になると、
はい、
その山川火は変わらないんだけどね、投げるものは日本の場合は常にお札なんです。お寺さんのお札ね。
はい、
というのはね、僕の教え子でこれ卒業論文でやった子がいるんだけど、日本はねもう例外なくお札なんですよ。
へ
え。今のようにね、そのいろんなものが出てくることはないの。だからおそらくね、推察するに日本では相当古くからこのモチーフが知られてて、
はい、
お寺さんで説教に使われたんだろうね。
は
あ、うん、お寺さんで説教に使われたんだ。だから日本中この3つ投げるのはいつもお札なの。
うん、面白いですね。面白いでしょ。
そういう面白いモチーフなんですこれは、
はい、うん、今日はポーランドの昔話を2つご紹介していただきました、
うん、なんとなく日本と違うよね、やっぱりね。
違いますね、うん、ね、
面白いですね。
展開も出てくるものも違いますもんね。
そう、違うね、
はい、先生来週のテーマは、
うん、もう一度ねポーランド話聞いてもらいたいと思ってるのね、
はい、
うん、ポーランドっていろんな話があるもんだからね、ちょっと面白い、
また違ったポーランドの話ですね、
はい、
そうです、はい、楽しみにしています、はい、それでは小澤先生ありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫昔話へのご招待。